Are you ready? Take it easy.
Sorry, Japanese only.
どうぞよろしくお願いいたします。
お久しぶりでございます。
1ヶ月ぶりの、収録になりますけれども、今日は、多分初めてのテーマだと思うんですけれども、漫画の表現についてちょっと、語ってみたいと思うんですが、私たち漫画といえばもう本当子どもの頃からもう 愛読している特に週刊誌ですけれども、少年ジャンプ、マガジン、サンデー、チャンピオン、キングといろいろありました。私はもう多分ほとんど全部読んでたと思うんですが、松岡先生は漫画っていうと何を、
もちろんその、五大少年誌も、はい、そうなんですけど、やっぱり僕なんかはちょうど年齢的にですね、漫画の黄金世代じゃないかなというふうに自負してます。当然手塚治虫先生、現役でバリバリでした、赤塚不二夫さん、先日亡くなりましたけど、もうものすごい活躍されてたし、本当に黄金期かなという感じだったと思います。
で、その漫画っていうのは当時はそんなに意識はしてなかったんですけども、よく親から漫画ばっかり読んでるじゃないと、で外で漫画読んでるとそんな、恥ずかしいことしちゃダメだよ とかって言われて、なんです漫画はちょっとあんまり堂々と読めない時代があったんですけども、今はもう堂々とというか、もう漫画喫茶っていうのがあるぐらいなんで、もう激変しましたね、漫画について
はね。今2008年の10月現在なんですけど、日本の首相は愛読書漫画というもう堂々と言ってますからね。
漫画並んでますね、あの部屋に総理の部屋に。
そうですね、っていうぐらいもう別に総理大臣も読んでるぞと、プラス今やっぱりその日本の輸出コンテンツ産業になってるというふうな認識があると思うんで、このテーマ、このね、あの音声配信のテーマってデザインの未来なんですけど、もちろんクリエイティブなもの、表現の一つとして、漫画というのもちょっと取り上げてみたいなというふうに前からちょっと思っていたので、そんな話をしてみたいと思うんですけど、
この漫画の表現、漫画っていうのはいくつかの要素があって、そのコマがあって、吹き出しがあって、それからあのこう擬音っていうんですかね、
書き文字みたいなやつですね、
いろんな要素が あるんですけれども、この辺はどういうふうに捉えて、漫画の要素、
やっぱりあれはね、洗練されてきて今に至ってるんだなというふうに思ってます。例えばですね、音がないところに音を表す、これはちょっと有名な話なんですけど、何も音がしないという状態を子音という書き文字を入れたのは手塚治虫が一番最初っていうふうに言われてるらしいです。ただ何もしないの子音というのはなんか昔から落語にはあったという説もちょっと僕この間聞いたんですけど、そういうのもあるんですけど、何も音がしないものを音として字として入れてるという、それがまた面白いですよね。
でも今それを聞いてシーンって言われると、もう本当にそこはもう何も音がなくてシーンとした部屋だったり外だったりっていうのは、もうそれはもうかなり染みついてるんだけども、それ以前の人はそういう全くそういう漫画の文法とかリテラシーがないから全く理解できないっていう世界ですよね。
そうですね、今だんだんちょっと話がその擬音とかオノマトペの話になってきたんですけど、やっぱり日本人独特な部分もあったりして、よく外国語に訳せないので、今やそのまま乗っけてるという、翻訳しないでそのまま日本語に乗っけてるっていうんですけど、さっき言ったオノマトペにはいろいろ擬態語とか擬声語とかいろんな風に分かれてるんですけど、僕がね一番面白いなと思うのは視線と音がしないですよね。だけどそれがギョロなのかジロなのかチラなのかによって当然その心理状態が違うということ
で、
それをちゃんとこうその文字が入ることで その同じ目線なりもこうその微妙な違い、もうかなり微妙な違いですよ。見てることには変わらないんだけど、ちらっと見るのとギロリと見るのはもう大違いなわけですから。
全然違いますね。
そういう表現があるね。これはそうですね、やっぱり代表的な漫画で言えば北斗の拳をぜひ見ていただくと。
これはもう擬音だらけですけどもね。だそういうことに多分我々も子供の頃は読んでみて、あれこういうことだったのかっていう、その読み違いっていうのが随分あって、さっきのそのチラもギロも最初は分からないから、でもそうやっていろんな漫画読んでいるうちにどんどんこう教育されていって、それが理解できるようになるって、そのプロセスがあって、外国の人はまだそのリテラシーがないから結構読み違えたりしてるね、あの読者もいるかもしれないんですけど、その奥の深さというか、そういう日本の漫画 その表現の奥深さっていうのはすごいあります
ね。そうですね、それはですね、あの小回りにも現れてるんですけど、やっぱり小回りのその小回りの役割っていうのが、まあ、これもいろいろあるんですよね。例えばその時間的な経過を表す場合もあるし、立場の違い、つまり視点ですね、視点の違いを表す場合もあるし、また状況を表す場合もあるんですよね。例えば止まってる時間なんだけど、そうですね、まあ、こんなシーンを想像していただきましょうか。夏の暑い、田舎って表した場合に、最初のコマに入道雲が出て、次にセミが出て、で次に虫取り、の網を持った子供が立ってる。実は時間は経過してないけど、今こういう状況だっていうのをこう全体で表すんではなくて、一つ一つスポットを当てることによってなんかドラマを際立たせる。でまたは道端に犬がじっと見てるっていうと、あ、この犬はこの少年見てるんだなみたいなことを想像できる。つまりコマとコマの間みたいなものをこう想像できるっていうのは、これはですね、やっぱり漫画に慣れてないとそういうふうに読めない。
読めないですね、確かにそうやって分析していくと、我々はもうその無意識にそういうものをもう習得していって、それを楽しめるようになってるけれども、確かにそれのプロセスの経験ない人はどう読んでいいのかわからないっていう感じですよね。
そうですね、これはあのアメリカの漫画研究家の本を最近読んだんですけど、その人がやっぱり小回りのことに分析してて、でその今さっき言ったような一つの時間帯、一つの場所に対してコマを割って、その状況的なものをクローズアップさせるようなものっていうのは、特に日本の漫画にはものすごく多いらしいんですよね。外国の漫画にはほとんどそういうのはなくて、視点の変化や時間の経過っていうのを表していたりするんですけど、そういうのもまあ日本の漫画の特徴みたいな。
私も子供の時にやっぱ少年漫画を主に読んでましたけども、ある時からあの少女漫画もちょっと興味持ってですね、読み始めた。少女漫画は最初読めなかったですね、心理描写ばっかりなので。何度かこうページを戻して、ああそうかそうか、こういうことでこういうことでみたいな。だ少女漫画っていうのはさらに少年漫画よりもそういうその心理的なものをこう今までない形でこう表現するっていうのがあったのかなという。
そうですね、やっぱ身体的な動きよりも心の動きとか人間関係みたいなのを大事にする部分、だからあの少女漫画の中で特有なのが、あの気持ちを表すセリフっていうのが、まあ少年漫画だと基本的にはあの吹き出しが丸くて、それがこう丸くその吹き出しを今思ってる人から出てるっていうのが多いんですけど、少女漫画の場合はあの背景がちょっと黒いところに白くこう抜けてるところに文字だけが入って、その下に主人公がこう立ってるみたいな、つまり吹き出しのないことで今こういう心理状態だっていうことを表してるっていうのが少女漫画よく見られるパターンなんですよね。
ありました、ありました。だからなんかあの吹き出しの形、例えばアメリカの漫画コミックなんか見ると吹き出しっていくつかのパターン、あれ多分その漫画の制作が割とこう
マニファクチャリングしてるますよね。
でそういうパターンがあるのかもしれないです、日本の吹き出しってバラエティすごいいろんなバリエーションがありますよね、だからその吹き出しの形だけでもなんか意味を持っているから、その表現の幅がすごく広いです。 This program is brought to you by Display DVD